73回 FMC ゆく年来る年、えのきだ新右衛門です。2016年4月に発生した熊本大分大地震をきっかけに、私は新天地探しを開始しました。結果として選択したのが大阪でした。幼少期、阪急宝塚線の石橋阪大前駅近くに1年弱住んだことはありますが、基本的に人脈もなければ親しい友人もいない、私にとっては未開拓のフロンティアと言ってよい町、それが大阪でありました。何もないところから新しいことを始めたい。果たして2019年3月末、私は単身大阪の地に今日移したのです。さて、気がつけば嘘のようなハイスピードで人の輪が広がっていきました。 FMC 関西にも人が集うようになり、そしてすぐ近所にあった令和新選組大石あきこ事務所とのコラボが偶然スタート。勢いは加速度的に増していきました。今私の周りでは新しいものを試そうとする好奇心の笑顔が湧き立っています。この笑顔のバトンは次なる世代に受け継がれ、さらに拡大していくことでしょう。年越しにそんな話をお聞きになりたい変わり者リスナーの皆様に送る雑然とした年越し番組が今始まろうとしています。第33回 FMC ゆく年来る年、この番組は大阪市淀川区 FMC 関西新大阪 FMC スタジオから毎年恒例時間差オンデマンド放送でお送りしています。
2021年から2022年2年への架け橋スーパースペシャル第33回 FMC ゆく年来る年。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ミッドナイト前島からやってまいりました、前島車中の前島です。2021年もいよいよ大詰め、残すところ1時間を切っちゃいました。ウェブラジオ FMC が答えの見えない今を生きる人々、とりわけ年の瀬にマスメディアがかけた巨大な罠にかからない変わり者リスナーの皆様に送る混沌とした年越し番組 FMC ゆく年来る年、迎えて33回目でございます。今回も FMC 関西新大阪、FMC スタジオからお送りします。ゆく年、ゆくくるなんですが、スタジオにはこんな変わり者たちが集まっちゃいました。
1年で人生がこんなに変わるとは思ってませんでした、春菜です。
あ、今日も出来上がってます、松田です。
天が違い F1 でございます。
そして FMC 九州はこちらです。
はい、皆様に出会えたことに感謝です、キラウヤユウコです。
あとはえのきだですけどもね、はい、他にも実は今日スタジオに多くの方が遊びに来てくださってました、ね、後ほどね、はい、ちょっとご紹介しようかなと思ってますが、はい、前島くんの MC で始まりますこの番組です、どうぞ。
はい、今回の番組テーマはニューエイジ前島、私たちは時代を作れるとなっております。このテーマについてえのきださんに解説していただきましょう。
まあ要は私が手を抜きたいと、そういうことです。という、せっかくねこう若手がこう頑張ってくれてるわけですから、はい、若手に頑張っていただこうということですよね。松田さん、
そうですね。
あなた顔真っ赤ですよ。どんだけ飲んどるんですか、あんた。
見えないんだから言っちゃダメ。
一生瓶半分消えとるじゃないですか。
まだ始まって5分も経ってないです。
そこにだってもうマイトックリ持ってきてるんだもん。マイトックリをもう、
まだ出だしなんで、
まだ出だし、
これから徐々にエンジンかけていきます。
これからさらにエンジンかかるということで、まあ、ということで、うん、今日はあの私もあの松田さんもそして天ヶ茶屋 F1 もあの、はいはい、このオールディーズは飲むだけにしとくので、若手に基本頑張ってもらおうという、うん、そういう塩梅です。
はい
はい、はい、
どうぞ、
はい、2021年はどうだったですか。
そうですね、
今年まだ今年ですよ、まだ、
あ、まだ
前島君もだって劇的に人生変わったでしょ。
ね、ちょっともう なんかそのね、去年の今頃はこうなるとは全然思ってなくて。
ああ、いや、はい、誰も思ってないよ。
まあそうですね。もうね、引っ越しもしますし、一人暮らしがスタートしだしたりとか、大石さんが当選したりだったりとか、
まあそれが一番大きいよね。
そうですよね、もうそこから全部人生がね、全く一からのスタートも全部変わりましたよね。
だから去年の今頃って言ったら、大きなやつのエポックとして言えば、
はい、
都構想を撃破して1ヶ月ちょいでしょ、
はい、
2ヶ月ぐらいか、
はい、
っていうことで、その、まあ、余韻がまだ続いていたっていう感じで、
はいはい、
まさかその後に来るであろう選挙が、
はい、
まあ、各もこの苛烈な選挙になり、
はい、
なおかつ最終的に滑り込み政府になるというは夢にも思わなかったという、
は
い、ことでしょ。でそれによってこう今とりあえず我々今笑ってられるのは、
はいはい、
まあ、滑り込みセーフだったからだって。
そうですね、
ここでこう、はい、タッチアウトって言ってたら、
あ、もう
今頃なんか違うね、なんか管を巻く、
はい、
違う展開になった可能性ありますけどもね。ね、はい、
これも全て最後の前島くん の演説のおか
げやっちゃいますね。それは違いますよね。それは違いますよね。
あれは大事だったですね。
いやいや、これはもうちょっと歴史の闇に葬らなきゃいけないですね。それはね、
もうあれはもうあの YouTube で3年さらにこうデジタル的にあのコピーがどんどん量産されていって、
ね、
一生消えないというデジタルタトゥーと言われる、う
ん、これね、周りからも言われますし、友達からもめちゃくちゃいじられるんですよね。これもうやっぱりこれはもういち早くこの歴史から抹消しなきゃいけない。
これはやっぱそれぐらい大きな出来事だって、熊本の木田英子さん、前島君 の演説は YouTube でご覧になったと思いますが、どうでしたか。
いや、あれは代々残していいと思います。
いや、
うんうん、あれは本当すごいと思いますよ。訴えられ、なんか本当感動の嵐ですよ、あれ。
でもあれはでもあれじゃないですかね、もうボランティアに参加した誰もが多分あの場に立ったらああいうことになるんじゃないですかね、うん、
やっぱり練習の成果出たよね。
いや、違いますね。違います、練習してあれだったら逆にちょっと下手すぎます。
それわざと下手すぎっていうようなやってるとこがすごい。
まあね、ご存知のない方はぜひゲステレの方で、はいはい、ドキュメンタリーで上げていますので、はい、そちらの方もご覧になっていただきたいと思います。
自分の部分はちょっとカットして、ね、方をね、
もうぜひね、もう熱い思いをね、感じていただければと思いますけどね。、
は
い、ま
あ、もし感じる、
まあ、この、ね、年末聞く、あ、見るチャンスがもう なかったら、まあ、お正月でも構いませんから、朝から初笑いということでご覧いただきたいと、
ね、
いうことで、
はい、まあ、あと2021年といえば、ね、FMC がですね、ついにチャンネル登録者数が、月齢の登録者数が、もう滑り込みでですね、
これも滑り込みだったんですね。
すごい。
もうちょい余裕を持っていけるかなと思ったけど、なんかちょっと伸び悩んだ部分がありまして、
はい、
それで12月31日、
はい、
まあ今日ですよ、
はい、
今日の午前1時半ぐらいだったですかね、なんかそれぐらいに、1万ボンといって、
おめでとうございます、
ありがとうございます。ただね、あれね、1万行きましたってすぐ発表するじゃないですか、
はい、
そうするとね、なんかね、意地悪な人がいてすぐね、消すやつとかいるんですよ。そしたらまた9999戻るでしょ。だからね、ちょっと発表できないんですよ。なので、
あ、なん
1万10ぐらいまで行ってから発表しようと思ってたら、はい、寝ちゃいました、私。
あ、
まあでも本当に1万の大台に乗れたっていうのは本当にありがたいこと で、
ね、
当初ね、うち YouTube の、 アカウントって結構早くに作ってて、もう10年以上前からあるんですよ、
はい、
で、チャンネル登録者数がずっと190いくつぐらいで、ずっともう増えもしなきゃ減りもしなかったんですけど、まあこの 1,2 年で一気に1万の大台に乗ったということで、ありがたいことでございます。はい、 さあさらに、今日は大晦日、どんな大晦日を皆さんね送ってらっしゃるのか。
そうですね、
熊本はどうなんですか今日天気は。
天気晴れましたよ。
晴れてますか。
はい、
晴れました。寒くはない。
いや、そこまでなんか凍えるほどではなかったですね。
キラウエユウコが凍えるほどじゃないってことは結構暖かいってことですね。
そうですね、そこまで、はい、
うん、
マーゴー寒かっていう感じじゃなかったですね。
ああ、急に熊本弁のありがとうございます。というね、こちら大阪は僕はちょっとね外に出てないもんですから、はい、今日の気温がちょっと分かんないですけど、はい、外どうですか。
若干雪がちらって
降った。あ、降ったんだ。
降ってた、降ってた。
あ、そんな降ってない。
大阪市内でも、
はい、ちらちらちらだけですよ。
へ、
まあなんかいいじゃないですか、そっちの方がこう風情のある、
まあそうですね、
大晦日
らしい
らしいというね。まあでも本当にあのこの大晦日、はい、今このスタジオではですね、いろんなあのお料理も作っていただきまして、ね、おでんもありますし、
ね、
そして、はい、あのね、マキさん伊佐川さんのコンビ、このお二人カップルに作っていただきましたこの、おそば、
はい、いいな、
年越しそば、
はい、
これはまたね
出汁が最高で
染みましたね。
美味しかった、
いいな。
で柚子がこう
柚子が、はい、柚子はあのご自身でお取りになった柚子なんですか。
うちの畑から持ってきました。
あ、素晴らしい。もう香りが全然やっぱり
違いますよね。
違う、
ありがとうございます、あれはもう貴重な未生柚子なので。
未生柚子って何ですか。
種から育て、はい、普通はあの継ぎ木とかして育てるのが普通なんですけど、種からちゃんと苗を育てて、多分ね樹齢40年ぐらい
時間かかるんでしょ、実がなるまで。
あのね、よく有名なあれじゃないですか、なんだっけ、あの
桃栗さんね、
柿八年、
でその後が柚子の大葉か18年って言われて、取れるまでそれぐらいかかる、なので結構貴重です。
あの映画時をかける少女の中で歌われる歌ですね。あれ出てるんですよ、原田知世が歌ってるシーンがありますけど、
はい、
という、まあ、その美味しいお蕎麦をいただきましてね、
はい、
でさらにはあの天狗茶屋 F1 が持ってきました、生マグロ、本マグロ、
はい、
もうあの、うん、振る舞われております。
すごいですね、めちゃくちゃ味が濃くてね、こう、
ね、あのやっぱり冷凍じゃないと、はい、ところで
刺身ですか。
刺身です、
刺身です、はい、
いいな、
なかなかあのちょっと例年になく豪華な、
そうですね、
ことになっております。でさらにはあの頼んでもいないのに上田君が送ってきた、森からしれんこんのれんこんチップス、そしてメーカー松風、がありまして、あとあのいらなかったあのバンペイユは あの前島君と春菜君が持ってってくれまして、二人が食べてくれました。
どうでしたバンペイユ。
バンペイユ、
バンペイユ、
ま
だ
食べたよ、ですよね、
食べた後ちゃんとお風呂にも、
お風呂に入れた、皮を、
あ、いい感じ、いい感じ、
そうすんごいいい匂いしました。
味が上品で、なんかね、酸っぱすぎず甘すぎずのこの絶妙なラインをこう、
ね、見た目とはちょっと違う、
はい、全然違います。
僕とね、あの前島くんで、ね、あの剥くんじゃなくって、もうスイカ切りしてバジバジ、
はいはいはい、まあそんなの早いですよ、
はい、
さてあのお便りがね、あるんですけれど、まず最初はこれなんですか、ミッドナイト前島の38回目に寄せられたコメント欄から、
はい、
いくつか拾ってご紹介をしていこうということになっているようですね。
はい、
はい
はい、じゃあ、ラジオネームももさん、いつも楽しく拝聴しております、僕にとって愛の会の何たるかを教えてくれる教育番組です。
愛の会ってことはあれですね、
はい、
維新のことですね。
いやいや、もう分かんないですよ、分かんないですよ、はい、まあ、愛がない愛の会ですからね、はい、最近安倍菅政権で、悪名を馳せた泉さんというか、人が大阪市府に招き入れられたとのこと、要警戒ですね。はい、
なんかそういうなんか人が入ってきたんですか大阪に。
うん、
まるでこう顔なしがあの中に部屋の中に入ってきたみたいな感じですかね。違いますかね、すいません。
はい、ラジオネームこ
れどうぞ。
はい、ラジオネーム、ロンネさんも何です
かね、見ましょうか。
それちょっと読めないですね。
ランサム バイセクルボーイですか、
あ、
さんですかね、
はい、
ぜひルビーを振ってください、
はい、すいません S 知事って、公認の自覚がない人で、SNS でブロック
公人
の自覚がない人で SNS でブロックしまくっていることをどうかとテレビ報道されてます、あと愛新聞、
S 知事って兵庫県の人の例のあの半田君がこの間突っ込んでた、
うん、S 党知事ですね、
はい、あと愛心関係なく神戸は、3期目の市長も売り飛ばしが好きですということですね。もう
ですか、神戸の財産を、公共の財産を一般に売り飛ばしているという話ですかね。
恐ろしいですね、
恐ろしいですね。兵庫県民松田さんどうですか。
いやもうそうなんですよ、神戸って特別なんですよね。もう市長もね、はい、総務省からの天下りばっかりで、唯一民間からこういう投与されたことがないと、珍しいところなんですよ。
はいはいはい、
はい、続いてまいりましょう。ラジオネームラストワンメルス、人生は、ブルースだ。ME の、
ME 松井ですね。
あ、松井ですね。あ、ね、ME で、ま、誰のことか分かんないですけどね。はい、公安利用権をずっと疑っておりました。ATC を、府庁にとか、震災瓦礫の焼却を夢島で受け入れた頃からです。その頃反対運動で出会ったのが太郎ちゃんです。神戸市は、大阪が嫌いなので反対運動が起きることに期待します。そうですね、はい、もう何ですかね、もうなんか、うん、維新の不正ばっかりをコメントですね、
はい、まあ、それをピックアップしてるわけです
から、あ、はい、あ、まあ、そうですね、
分かりやすくする
ため、はい、もう、まあ、やばいんですよ、もうとにかく、売却が大好きなちょっとね、うん、
愛心の会ですね、
はい、はい、やばいですね、愛のない愛の会ですよね、はい、はい、続きましてラジオネーム、ユニさんですね、
ユニさん、
はい、神戸港の件驚きましたね。横浜と並ぶ国際港都市の神戸が、身を切るではなく身に切る改革の維新にも困りものですね。今京都市と神戸市の人口が川崎市に抜かれ、関西の衰退が心配ですね。おまけに大阪が、読売新聞にも、買収なんてわけわかんないですね。そうですね、
まあ買収っていうかね、
まあ、ちょっとね、まあまあ裏取引っていうか
提携をしたということで、はい、早速吉村知事がね、バーベルを上げてるような、はいはいはい、ような写真で、はい、こう持ち上げる、
あれ、ほんまなんすかね、
バーベルを持ち上げないで、はい、吉村を持ち上げる記事だったという、そういうものでしたね。
どこでもないですね、はい、
あれはね、大新聞がやっちゃうかっていうね、本当に恥ずかしい、ね、
落ちたもんですね、もうね、はい、もうね、ね、選挙の時とかはね、結構読売が結構早めにね、ポンと公開してくれたりとか、結構いい数字を出して
くれたり、いい記者もいるんですよ、
はい、
俺の知ってる何人かは、はい、本当に約束を守らないいい記者がいっぱいいましてね、
はい、
これは書くなよって言ったら書かないよって言って思いっきり書き上がるやつがいるんですよ。ジャーナリスト魂に燃えてるやつらなんですよ、
はい、
でそういうのがいるんだけれど、そういうことをすれば、
はい、
きっと勢いをなくしていきますよね。
そうですね、
読売新聞残念ですね。さよなら読売、ありがとう読売、もういらないよ読売って感じでしょうか。ついでに巨人軍もいらないんですけども、
ああ
関西の人だからじゃないですからね、僕はね、ヤクルトスワローズのファンだからいらないと言って
ます、
ということで周りには阪神ファンが多いんです
はい、続きましてラジオネーム、カズシ、カズサ、カズヒサさんですかね、
はい、
山崎ってことさんですけど、はい、神戸港は以前横浜ロッテルダムとコンテナの取り扱い数のトップを争っていたのですが、
横浜とかあとオランダのでしょ、ロッテルダムと、もう国際的なそのもう有数の港だったわけですよ、
はい、
それが今やもう
全然
自利品です。
あ、 で、震災の影響もあり現在は世界の30位程度までに落ちております。はい、付近では台湾の、
高尾港、
韓国の、プサン港の方が、取扱量が多くなっているようです。ガントリークレーンコンテナと、コンテナと
あの港にあるでっかいさ、はい、櫓みたいなクレーン
でしょ。でっかいなんかその、
はい、その船で積み下ろしてるクレーンをあの持ち上げるやつですね。クレーンじゃない、コンテナを持ち上げるやつです。
それがですね、ポートアイランド、ロッコーアイランドの、岸壁でいつもあくびをしているようですってことですね。
動いてないってことですね。
動いてないですね。だって実際その大きな船があんまり来てないもんね、うん、最近は、
はい、軽流料金とかあるじゃないですか。あっちも安かったんじゃないかな、韓国。
あ、そうですよ。あのだからこれ日本はあの、うん、これあの港湾だけじゃなくて空港とかもそうなんですけど、飛行機の駐機料だとかそういったのもね高いんですよ。でそういうのをやっぱりきちんとね国際、そこら辺は国際競争をするべきなのに、うん、はい、そうでない余計なところで競争しようとするもんだから、おかしなことになっているということじゃないですかね。
そうもないですね、はい。ラジオネームローティンさん、明日から熊本へ、帰省します。熊本の FMC を見に行こうかな
って、ね、そうですか。何にも、はい、何にも面白くないって ただの家ですから。
あ、いや、そうですか、はい。
目印は多分あの山本太郎が微笑んでるってだけですよ、窓で。窓に2枚ほどでかいポスター貼ってるという、そうですね、という、
うん、はい、はい。続きまして、長井健太郎さん、健太郎長井さんですね、はい。令和新選組がいつか政権を担う時が、担う日が来たとしたら、はい、最大の功労者は榎田さんだと思います。
なんで、
はい。はい、熊本から大阪に引っ越しして来て、大石明子さんに光を当てたことは、偶然にしてはできすぎな本当に奇跡だと思います。同年代の人間としてこれからも応援していきます。ありがとうございます。前島社長の皆様も体に気をつけて頑張ってくださいってことですね。
ありがとうございます。
いやいや、
でも、
はい、
本当ね、榎田さんの貢献度って
本当そうですよ。でも榎田さんがいなかったら大石さん多分当選してないです
か、俺なんか死ぬのかな今。いやいや死亡フラッグかなんか出てるのかな。
いやいや、もう
これ100年は生きてる
から、ね、ほら、もう木田さんは全然あの私のこと褒めてくれないんですけど、はい、まあ、大阪の人たちはこんなに褒めてくれてますよ。
いやいや、それはもう榎田さんがいなかったらもうね
, 笑ってしましたね、お前。
はい、
お便り以上ですか。
そうですね、以上ですね。
はい、ね、あの番組の方にねメッセージありがとうございます。
はい、
ございます。まあ、このミッドナイト前島というのを始めて、
はい、
まあ、当初はですよ、これはその選挙戦の間本当はねミッドナイト大石っていうやつをやる予定で進めていたんですけど、
はい、
大石さんの喉の調子が良くなかったっていうのがあって、で、ね、はい、でまあ、急遽その穴埋めじゃないんですけどあのミッドナイト前島っていうのをこう始めて、
はい、
で当初はまあ週に 1,2 本やればいいかぐらいなつもりで始めたら、
はい、
ほぼほぼ毎日やるようになってしまいました、
ね、もうなんかね、情報は新しい方がみんな面白いでしょって、
だからこの選挙のいわゆる街頭演説とかのそのイベントだとかをやった後に引き上げてきて、なんかみんなそのなんかアドレナリンかなんか出てるのか知らんけれど帰らないわけですよ。でそこでその番組をそのじゃあ流そうってことになって毎日のようになって気がついたらレギュラー化しちゃってるという、
そうですね、
そういう展開でございます。ま
あ、とにかくここの大阪にしろその大石明子事務所にしろあのとりあえずネタが尽きないんですよね。
あ、
もうその日が経つにつれてあのネタがどんどんどんどん増えていく、だからその分言わなきゃいけないみたいな繰り返しで、
まあもちろんその大石さんだけじゃなくてまあある意味敵型と言っていいかもしれませんけど、
はい、ね、
その愛心維新だとかなんとか、
ネタ工場が ね、
はい、ね、その慶明党だとかがですよ、はい、こういろいろやってくれるので、
はい、
それをまたあのこちらの側としてはやっぱりそれを突っ込まざるを得ない、
突っ込みたくないのに突っ込みたくないのに突っ込んでしまうみたいなね、はい、もうちょっと勘弁してください。
でさらにはその最近で言うとこちらの淀川区の小学校の統廃合問題であるとか、
はい、
そういったことも含めて、はい、その本当にそのまあちょっと常軌を逸してるんですよね。
やばいですもん、
は
い、
まともに他のやり方、その町を発展させるとか市民の生活を向上させるとかって、はい、いくらでも方法があるだろうに、
はい、
そっちは全然やらずに、
はい、
わざわざなんかこう切り売り切り売りとか、はい、なんかこうとまく潰す、ね、ダウンサイジングとか、はい、それしか考えて
ない、増やすっていう選択肢が全くないんですよね。 まあ、特にその学校の件に関してはもうこっちにねあの引っ越して初めてこう問題そういう問題に、まあ、直面したっていうのでかなりこうやばいなと思って、もうとにかくこの淀川区なんですけどね、淀川区にですね、西中島小学校と木川南小学校、木川小学校がありまして、木川南小学校と西中島小学校をぶっ壊して木川小学校に残った生徒をぶち込めっていうわけのわかんないことを平然とあの淀川区がやろうとしてるんですよね。
それをやることによって子どもたちに大変なプラスがあるんだみたいな奇弁を弄してるというね。
もう本当になんかね、この説明会の資料を見てちょっと鼻で笑うようなんですね。とんでもないことを平然と行ってるんですよね、でそれに対してですね、まあ、大石さんとかもですね説明会に行って質問したら、区長がめちゃくちゃ機嫌悪くしてあのマイクをボーンってねあの机に押し付けて座ったみたいなね、そういうこともありましたよね。
いろいろでその校長の財産であるマイクを大事にしない区長はダメだというコメントも確かいただいてたような気がします、ね、
とんでもないです、
まあそういうあのまあいろんなこの、まあ、地元地に足のついた情報も含めて、まあ本当だったらそういうのはマスメディアがやるべきことなんですけれど、それをやらないので、まあ、こっちは好き勝手にまたこちらこっちなりにやってるわけですが、どうですか木田さん、最近こちら の大阪の動きとかもあの番組を通して見てるかもしれませんけれども、どんな感想がありますか。
いや、やっぱりあの何ですか、テレビとかで出てこない内容とかが出てくるので、やっぱりそれだけ深刻なんだなっていうのは分かりますよね。それぞれのその地域ごとでですね、あとちょっとまた違うんですけど、やっぱあの前島社中はですよ、4人でやることによって、ちょっとあの、だからそのいつものメンバーですよ、いつものメンバー。
まあ他にも今日はね、エッグさんとかがいないですね。
たまに、そのメンバー4人がですよ、それぞれの役割を果たして、また声もいいわけですよ。なんかハーモニーっていうか、なんか心地よく聞く。なんか
ハーモニー初めて聞いたけどね。
ハーモニーっていうか、いやみんなそれぞれの声の質とかがですよ、なんか心地よく入ってくるし、あと毒舌が好きなんですよ私は。
毒舌、誰が毒舌言うんですか、
いやもう前島くんなんか毒舌バリバリじゃないですか。いやもうバリバリ飛ばしてくださいよ。ブラックが好きです。本当。
いやいや、もうブラックのつもりでね、言ってるわけじゃないですか。
いや、あとそのそれぞれの皆さんの役割分担というか、ちゃんとそれぞれの機能を果たしてるので。
機能ね。
ごめんなさい、機能って言うとちょっとおかしい。私の中での機能なんですけど、ちょっと。
そうですか。じゃあそれぞれが何こう、あの色が赤だったり黄色だったりとか、
そうです、キャラクターが立ってるし、
緑とか青とかっていうことです
ね。そうです、かぶってないので、だからあの本当いつも
エッグさんがピンクってことですかね。
そうですピンク
なるほど。
なのであの毎回あの更新するのがいつかと楽しみで待ってますよ、
ありがとうございます。
まあ、さてこのような形で皆様からの、メッセージを紹介しながら楽しいトークを展開してまいります、第33回 FMC 翌年来る年、今回はニューエイジ前島、私たちは時代を作れるというテーマで、大阪市淀川区、新大阪 FMC スタジオからウェブラジオ F… あ、じゃあ、ジョメさん、
どうぞ。
FMC、ウェブラジオ FMC がウェブラジオ FMC は毎年恒例の追っかけ時間差オンデマンド放送でお送りしております。
これねちょっと説明したいんですけど、初めての方もいるかもしれませんので、追っかけっていうのは30分まず撮るじゃないですか、撮ったらすぐエンコードしてサーバーにアップするっていう、その繰り返しでやっていくっていう旧態依然としたやり方を固くなに、守ってるのがこのやり方なんですね、もう今生でやるのが当たり前の時代にあえてこういうことをやっております、
ウェブラジオ追っかけオンデマンドでお聞きの皆様とは一旦ここでお別れします。この後、午前0時20分頃に再びお会いします。
第33回 FMC ゆく年来る年。